皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は横型リーダーシップの迫力です。企業文化の組織文化の中でも依存型文化というのがありますね。上の人に全部依存して物を決める企業犯罪が起こる文化はほとんどこの依存文化ですね。で、これしか知らない人って残念ながら今の日本は結構移動もいるようなんですね。依存文化って最悪の文化ですから、この文化しか知らないってことは、あなた地獄しか知らないって意味でありまして、まあ本当になんかこう気がつけばこの20年ぐらいの日本は本当に地獄が広がってたんだなと、まあつくづくと思うんですね。で、その、まあ組織の力ということを考えますとですね、まあ上からきつく締め付けをして、言った通りさせて、そしてその法律でもね、ルールでもきっちり縛って、で、金でもしっかり縛って、とにかく、権力を強くすればするほど組織強くなると思っている人が多いんですが、それは多くの場合間違いですね。もしそれが本当に正しければ、半導体産業崩壊しませんでしたね。電気産業あんな崩壊しませんでしたね。だってもしね、それが正しければ、世界一強い企業、組織として世界中で大活躍してんじゃないですか？あれ相当引き締めしてましたよ。ねえ、物も言えない組織なんてずっと前から作ってましたからね。だからこの物も言えない組織で高い業績を上げてるとこっていうのはあんまないんですね。規制業者は別ですよ。半導体、原発みたいにですね。規制業種っていうのはその、あれは金を守るためのぬすっと同盟だよね。自分たちが金をこう取ってきちゃって、金を自分たちで分け前を決めて、金を分ける。だからそのための盗人同盟ですよね。だからそれはやっぱり悪事働いてるんですからね。それは黙るでしょうよ。本当のことは言わんでしょうよね。勝手なこと言われちゃね。それは盗っと崩壊ですから。でも、それ、本当のその普通の競争してるところで、そう依存型文化だとか、あるいは権力志向の文化で、長期的に業績いいところってないんですよね。なんで横型リーダーシップというものが世界中でみんな注目されてるかっていうと、本当に大きな変化を乗り越えることができるのは、この横型リーダーシップだけだからなんですね。これは本当にですね、リーダーが勉強が足りないとすごくよく陥る間違いなんです。本当に経験の足りないリーダーは、困難になればなるほど引き締めしようとします。すなわち気に入らないとこばっかり見えていくんですね。あれが気に入らない、これが気に入らない。この、モグラたたけみたいなことを始めるんですね。で、収拾つかなくなっちゃって、何にもするなと。厳重に引き締めをすると。すなわち、その、息をしてですね、座っててくれるだけでいいと。何もしないで座っててくれれば、何にも起きないですからね。これがなんかいろんなね、席を立っていろいろ仕事をすると問題が起きるから、黙って座っててくれれば一番いいという方向にだんだんなっていくんですよ。だから当然業績は起こっていくでしょう。ね、ですから、その、やっぱり依存型文化になってしまう最大の原因は、まずそのリーダーが、その、知らないってことですね。他にリーダーシップがあるんだということを知らないっていうことは多分一番の理由なんだと思うんですね。知ってるとこれだいぶ様相が違ってくると思うんですね。昔 NHK で、プロジェクト X という番組があったと思いますが、あれは普通の人たちがですね、何人か集まって偉大な仕事をしていく物語で、で、そこにはやっぱりその思いの力で人が集まってきて、しかもいろんな能力、技能を持った人が集まってきて、一つの大きな形を作り上げていくという、そういうもんだったと思うんですね。ですから、その横型リーダーシップっていうのは、実はその真ん中にこの思いがいるんですよ。素直な思い、正直な思い、で、熱い思い、これをちゃんと持っていないと始まらないんですね。ですからやっぱりこのリーダー自身が、その熱い思いをまず持っていないと、それは、これはダメなんですね。ですから、こうなんか、上から指示されてこのリーダーになりましたからと言ってもですね、それは思いなんかないですからね。なんか適当に口で言ってるだけですから、まあ、それじゃあ人はついてこない。 で、結局、それでも今日の形を維持するためにやっていくっていうことなんだけども、それだんだんだんだんやっぱり競争力落ちていくんですね。だから中長期的には衰退しかないんです。ですからそこはやっぱり、その思いと行動力、両方ないとダメなんですね、リーダーというのは。で、この行動力の部分は、やっぱ若い頃からよく育てていかないとね、能力をやっぱ開発しないと身につきませんので、その、ね、なんか現場にも行かないでですね、書類ばっか書いてるなんてのはもう人生棒に振ったみたいな話になっちゃうわけですよ。ね、その、そんなことやったって何にもならないでしょ。だからまあ、なんか戦争の犠牲者みたいなもんですね、私言わせると。ね、昭和20年戦争負けた時も、本当にこの10年、20年、戦争のために何も教育受けられなかった。まともな仕事させてもらえなかったという人はたくさんいた。あるいは、ね、戦場に連れ出されてひどい目に遭ったという人はたくさんいたわけですけども、見てるとそういう人はたくさんいますね。よくすっぽ仕事させてもらってない。あるいは品質なんてことを全く考える場所にいない。あるいはその職場で騙し合いしか知らない。あるいはなんか紙書くこと以外に仕事やったことがないとかですね。紙に字書くこと以外に仕事やったことがないとか、びっくりするような悲惨な境遇の人たちが本当に多いんですよね。これは全部やり直しになりますね。だから日本の再生も実際には、まあ特に最初の段階はなかなか大変なんですね。で、横型リーダーシップっていうのは、その本気になってみんなが動いてくると一気に形ができていきます。明治維新の時もそうですし、後醍醐天皇軍の時もそうですしね、もうあるいは西洋で言ったらフランス革命もロシア革命もそうですが、とにかく何か新しいものは全部この横型リーダーシップから生まれてくるんですよ。イノベーションというものは、まあ大体横型リーダーシップから生まれてくると考えていいと思いますよ。縦型の世界はですね、まあ改善ということはできるかもしれないけども、なかなかイノベーションって難しいんですね。イノベーションというのは大体自分の組織の形そのものも変えなければならないことが多いんで、どうしてもやっぱりそこは、難しいんですよ。だからやっぱりこの横型リーダーシップでいかないとできないことっていうのはたくさんあると思うんですね。で、この縦型って言った場合、その上の人が全部政策与奪の権を握ってて、まあ、ままごとみたいなリーダーシップやってるってことですよ。本気じゃなくて、ままごとみたいなことやってる世界ですよね。なんか依存文化とかですね、小さいところでなんかね、ついつまわせようとしてですね、まあ、小さいところでこの、ついつまわせて仕事だと言ってるような世界ね。まあ、それにこう入ってると、その、まず、世の中見えてこなくなりますよね。で、外の話を聞きたくなくなるんですよ。もし皆さんの中に、組織の外の話を聞くのは怖いと思う人がいたら、もうそれ十分依存文化に染まってる証拠だと思ってください。それはやっぱりですね、閉ざされた世界の中で小さな幸せしか、見ていない。あるいはその本当に崩れそうになってるかっていう時ですから、まあ、その状態であればですね、やっぱそれどうなるか、まず自分で考えていただきたいと思いますね。今のこの組織が続いていくのかどうなのか。そうでなければ、なんかしなきゃいけないでしょう。やっぱりそうやっていつもですね、その組織の状況と世の中の状況を見比べましてですね、まあ、ただいま組織はどんなところにあるのかということを見ながら、やっぱりサラリーマンでもやっていかないとですね、別にね、一緒の仕事を保証してくれるわけでもないでしょ。だからやっぱりそこは自分で責任を持っていかないと、これはまずいんじゃないかなと思うんですね。それからこの横型リーダーシップにおいてはですね、基本的には、こう人がこう組織に集まってきますけども、これが一つのある種生命体みたいな形になっていくんですね。役割分担っていうのは不思議なことに自分たちでみんな決めていくんですよ。いわゆるプロジェクトというのを見ればわかりますけども、必ずしも一つの人がいつも同じ仕事をしているわけではないんですね。このプロジェクトではこんな仕事、あのプロジェクトはあんな仕事。だからそこにあるのは縦割りの寄せ集めではないということですね。ねえ、ある意味では一人が全部やるんですよ。一人が全部やるっていう仕事が、ところがあって、そうすることによって、やはりみんなが一体感を持てるんですね。一体感を持った共同体っていうのがとにかく、一番強いんですね。いろんな能力を持った人が一体感となって共同体を作った時に、イノベーションも生まれるし、いろんな新しいことがそこで形となって出てきます。ですからこの、なんて言うんでしょうかね、例えば自分がこうどっかでなんか資格を取ったとか、この仕事ができましたとか言った時に、 それみんなこだわりすぎるんですよね。まあそれがどうしたって話なんですね。それはかつてそんな資格も取ったことあるでしょうと、かつてそんな仕事もしたことあるでしょうと。でも明日あるいは今日今この場であと何ができますかって時に他にもできることあるでしょうと、何も昔のことばっかりですね言う必要はないんだと、そういう思いはいつも持っていただきたいと思いますね。なおかつそのやれば何でもできるわけですから、もちろんそのできないことは時間をかけてできるようにすればいいわけでありまして、あの自分を小さくくくろう、すなわち若い頃に手にした何か一本の、ストロー、稲わらね、これをその握りしめていたらわらしべ長者にならないわけですから、これどんどん交換していってわらしべ長者になっていくわけで、これどうも一度手にしたものは絶対手放さないと、あるいは他のことは一切この受け入れないという非常にガチガチな頭を持った人って結構いるんですよね。あれは不幸だし、多分うまくいかないですよ、それ。時代が変わっていくんですから、職業も変わっていくし、必要とされる能力もどんどん動いていきますから、やっぱりその時代の中で生きている以上は何かやっていくべきですね。で、なんか新しいものっていうのは、今までの経験結構生きることが多いんですよね。だから全部無駄になるなってことは全くありません。むしろ、いろんな分野で、高い業績を積んだ人というのは、新しいところでも、なんかそれなりによりよくできるもんなんですね。一つ経験則みたいなのができてきますから。だからこれから先はあんまりその、今までの自分、今の自分に執着することなく、なんか新しいものを始めてみていいと思いますよ。続けないとダメなんですよね。向上心を持って続けてさえいけば、何かこう生まれてきますからね。それからやはりこの苦労ということもやっぱり苦労の居場所を選ぶというふうに考えた方がいいと思うんですね。苦労するというのはどんな場合でも苦労するんですね。横型リーダーシップでもまあ大変な苦労はあるわけですよね。苦労なしにはいきません。ただどこが違うかというと、苦労が報われるか報われないかなんですよ。依存型リーダーシップっていうのは苦労は報われないんですよね、あれ。だいたい苦労しても悲惨な結果になることが多くて、あるいは盗っ人の幸せみたいにしかならないことが多くて、あれはやっぱり人々を不幸にしていきますね。だからその横型リーダーシップっていうのは本当にこの人間のまあごく自然な気持ちに根ざしたものなんですね。だからもともと人っていうのは明るく温かいものの方を向いてるもんだと思うんですね。だからやっぱりそういうことで、明るく温かい気持ちを中心にまとまっていくと、ごくごく自然に組織はできていきます。だからその苦労は報われていくんですね。やっぱり今の時代は本当の意味での地獄はもうないんじゃないかなという感じがしまして、どんどん悪くなる一方で、ね、悪くなった状態での幸せっていうのは長く続かないですよね。本当なんかその、なんですかね、奥の深い地獄があって、もう地獄の住民として、もうそこでね、一生安泰に暮らせるみたいなことっていうのは、ないんじゃないでしょうかね。暴力団の連中見てたって、あるいはなんか世界の戦争してる国の連中、詐欺師の連中見てたってね、えその暗黒界の帝王として安泰になんか生きていくなんて人は生きてるなんて人は今いないんじゃないんでしょうか。いつもなんかこう追われるように生きてるんじゃないかと思うんですよね。やっぱりそれはそういう世界は世の中で今の世界では非常に不安定なものなんですね。暗く冷たい世界というのは非常に不安定なもので、長続きしないんですね。やっぱり明るく暖かいものでないとうまくいかないということだと思うんですね。ですからこの横型リーダーシップというものもですね、そういう人間の本性に根ざしたものがありますから、やっぱりこの自分の中で、その、いい勉強をしていかないとダメなんですね。その、ねじれた勉強ばっかりしてると根性曲がってきますので、ですからその、いいと悪いの区別がつかなくなっちゃうんですよ。より多くの人たちをより良くしていくための方法っていうことになりますからね。で、そこになんか私利私欲が入ってくると大体結論が曲がっていくんですね。特に政治なんかそうですよね。私利私欲の部分は言わないで、なんか適当なことを政策みたいなことを言うからみんな騙されるんでありまして。その、ね、これとこれとこういう計算があるからこれがいいって言ってんだってみんなあるわけでしょ。騙し、それを隠して言うから、本当のことが、ね、伝わらないんで、なんか変な結論だけ、こう、先走りするんですけども、しかしそれは意味のないことですよね。やっぱりその、みんなにとって、 最高の幸せは何かということは、だんだんやっぱりやっていくと時間とともに結論出てきますから、それをやっぱり形にしていくことが何よりも大事だと思いますね。ですから横型リーダーシップっていうのは本当にイノベーションをやって時代を変える時の典型的なリーダーシップなんです。あれ縦型じゃできないんです。縦型はその組織を壊してまでなんか新しいことをやるっていう力を普通は持っていません。したがって縦型やると最後は組織の自己防衛のために依存型文化になってますます行き詰まって終わりということなんですね。このことはまずリーダーはよく知っていなければならないと思いますね。それからその横型リーダーシップの中でもですね、特にその仕事に対する建設性と、それからその人間関係に対する建設性と2つポイントがあるんですね。仕事に対する建設性っていうのは、やはり何か新しいことをやってみようというその気持ちですね。大体エネルギーのこともそうだし、環境のこともそうだし、まあ、いろんな分野で、まあ、とにかく新しいことやってみようっていう思いがあると思うんですね。で、これはすごく大事なことでありまして、やはりそれがイノベーションの元となる力ですね。なんかやっぱり今の限界を超えていこう、あるいは発想を超えていこうということですね。で、もう一つは人間関係の建設性なんですね。これはやっぱり今までね、知らなかった人とも、少し話をしてみようかとか、今までその、まあ、付き合いのなかった業界の人たちとも付き合ってみようとか、あるいはその、上とか下とか言ってんじゃなくて、一緒に何か仕事をしてみようとか、人間関係において建設的になっていくということですね。これも実は非常に重要なことなんです。ですから仕事に関する建設性と人間関係に関する建設性、この両方がやっぱりその横型リーダーシップの中心になってきます。だからそこに見えるのはやっぱりこの日々みんなで仕事しながらより良い仕事を積み上げていくというごくごく当たり前な人としての生き方なんですね。何も難しいことはなくて、で、大体その横型リーダーシップうまくいってるところっていうのは、特別その学歴の高い人が集まってるわけでもないし、特別なんかこの組織の大きさだとか、組織のなんか形式にこだわってるわけでもないんですね。そういうなんか私欲抹殺的なことっていうのはあまり皆さん気にしなくなっていて、まあ今みんな何ができるんだろう、何を考えてんだろうっていうことをいつも中心に、そして継続して問題を解決していくっていうことを考えてるんですね。問題がいろいろあるときにですね、問題あるかできないっていう話をよくみんなするんですが、問題っていう字は課題と読み替えなきゃいけないわけですよね。問題という言葉が見えてきたら、その日本線引いて全部課題と置き換えるわけですよ。問題がある、問題がある、問題がある。そして課題がある、課題がある、課題があるって言い換えればいいわけですね。それが、そのやっぱり、未来を作る力ですね。ですから、その課題があると言ったら、これ対処しなきゃいけないわけだから、今までの自分たちだけでは対処できなければ、誰かよその人と一緒にやるしかないでしょう。そうやってですね、どんどん組織って、横と連携を深めていきながら、なんか新しい問題に挑戦できるようになっていくんですね。だからその、なぜこれをやらないかということのためだけにですね、何日も何日も会議をやって、よし、だからやれなくていいんだなんて結論出すなんて最高に馬鹿げたことなんですよね。こんなことやってたらですね、人生ほとんど無駄になってしまうだけでありまして、問題は課題と読み替わりますね。そして、どうやっても解決できない課題なんていくらでもありますから、時間をかけて解決するってことが大事なんですね。時間というのは非常に重要なファクターでありまして、リーダーシップにおきましても、すぐにはできないことはですね、時間をかけてできるようにしていきます。時間をかけてみんなでできるようにしてくると、それだけで組織の力っていうのは強くなっていくんですね。だからそのみんなで成功を体験するっていうことは、いつの時代でも必要なことだと思います。横型リーダーシップの基本というのは、やはりそのチームとして成功を達成していくということですね。チームとしての達成がですね、やっぱり深くなればなるほどその一体感が強くなってくる。で、この一体感の中でみんなその自分の潜在能力の開花というものを感じることができるようになる。それでますますいい仕事をしたくなるし、仕事できるようになる。まあこうやって全てがその良き方向に循環していくわけですね。まあそういうのがその横型リーダーシップの特徴です。したがって横型リーダーシップっていうのは一見すると弱いように見えるんですね。すなわち鉄の組織でもありません。あるいはみんな勝手なことを言ってます。でもそれがものすごく強いんですね。かつて第二次世界大戦で負けた時にアメリカ人はですね、だらしがないと。ね、勝手なことばっかりよく言うし。でも日本人はですね、ピシッとしてる。 しかしアメリカは勝って日本が負けたと、この違いは何なんだと。当時やっぱりね、それを分かった将校もいたんですね。やっぱりなんか、やっぱ彼ら自由に物を言うし、自由に考える。あの力のありと。日本はね、特に陸軍ですね、上から物を言って全部押さえつけちゃう。まあこれが戦争に負けた原因だと気がついた将校もいましたよね。そういう本を書いた人もいますもんね。だからやっぱり我々はですね、少しここで反省しなきゃいけないですよね。このままではですね、やっぱりその、国は立ち直りませんので、ぜひ皆さん横にしっかりとですね、いろんな人たちとつながって、それぞれにですね、頑張ってみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、横型リーダーシップの迫力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。